コリントの信徒への手紙の第1、16章の13節から24節を読みましたが、今日は13節の御言葉、目を覚ましていなさい。この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。16章の13節。13節、14節をもう一度読みます。こうあります。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。ずっとパウロはコリントの教会に向かって様々な課題について書き送っております。その結びの言葉として、目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさいというのは、しらふでいなさいということですね。しらふでいなさい。酒に酔うかのようにいろいろなものに影響されて、眠り込んでしまわないように、目を覚ましていなさい。見るべきものを見るように、そのようにしていなさい。とても重要な教えであります。聖書の中に繰り返し出てきます。目を覚ましていなさい。眠っている時には、いろいろなものがはっきりとしなくて、うつろの中に私たちは漂っておりますけれども、目を覚ますというのは、見るべきものを見、聞くべきことを聞いて、そしてここにあるということですね。この言葉だけでは事柄がはっきりしないかもしれませんが、これは主にあって目を覚ましていなさいであります。イエス・キリストが世の光であるとご自身おっしゃったように、その光の中で目を覚ましていなさいですね。この世の光の中でではなくて、イエス・キリストの光の中で、また神様の光の中で目を覚ましていなさい。どういうふうに目を覚ましているか、これをよくわきまえなくてはなりません。この世で本当に目を覚ましてですね、感覚を本当にますます研ぎ澄まされて休むこともできない。またその感覚が、あるいはいろいろなことが分かれば分かるほど恐れや、また思い煩いに取りつかれるような、そういう目を覚ましていなさいではなくて、キリストの光の中で、神の光の中で目を覚ましていなさいということです。例えば、このようなありさまであります。マタイによる福音書の12章を見ますと、マタイによる福音書の8章、8章の23節からこうあります。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲み込まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主を助けてください。溺れそうですと言った。主は言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とをお叱りになるとすっかり波になった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう。 風や湖さえも従うではないか。まあ、イエス様はなぜ怖がるのかと嵐の中で恐れる弟子たちに語りかけました。なぜ怖がるのか。まあ、当然ですね。怖がって当然なんですけれども、でもキリストが共におられるならば、なぜ怖がるのかであります。このようなイエス様のお言葉がよくわかるように目を覚ましていなさいということです。どこに信仰があるのかという姿で神様が共におられることも、キリストが共におられることも、また神様がどのようなことを私たちにしてくださったのかも、またこれからどういうことをしてくださるのかも、それもわからないかのように、そのように眠り込むなということですね。弟子たちが目を覚ましているならば、なぜ怖がるのかとおっしゃるイエス様のお言葉を、改めてよくわきまえる。こういう目を覚ましていなさいであります。だから、イエス様のお言葉を本当に聞くことができるように、その言葉を聞いて、そのお言葉に基づいて事柄をよく見分けることができるように目を覚ましていなさい。その人のものの考え方や、あるいは行動や歩み方と離れたような仕方でイエス様のお言葉があり、また神様のお言葉がある、こういう姿であるならば、これは眠り込んでいるですね。目を覚ましているならば、本当にその神様のお言葉を聞くことができる。イエス様のお言葉を聞くことができる。聞くというのは、それを聞いて受け入れる。本当に悔い改めて信じることができるように目を覚ましていなさいであります。まあそういう意味で、目を覚ました人の歩みというものは、神様との新たな出会い、また新たに神様を知る、そのような歩みではないのかなと思います。その人が歩んでいくその歩みの中で、改めて神様を知る。また、神様のお言葉を改めて聞く。そして、それを本当に心に深く受け入れて、見るべきものを見る。また、知るべきことを知る。そして、静まる。あるいは、勇気を得て、歩み出す。こういう歩みの姿ではないのかなと思いますね。目を覚ましているならば決してこうは言いません。私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはない。こういうことは決して言いません。そのように自分自身が神様の御前で大丈夫であるかのようには決して言いません。反対に、そのように大丈夫だなと言っている人は何かことが変わると、そのような大丈夫な自信というものはどこかへ本当に飛んでしまうことと思いますね。それこそ先ほどの弟子たちではありませんが、本当に怖がる。でもそこで主がなぜ怖がるのかと、もうそのように怖がる必要がないように語りかけてくださっている、また備えてくださっている事柄に、その心を開くことができずに、まあ、ある意味で、この大丈夫だと、私は金持ちだと、満ち足りている、何一つ必要なものはないというその心は、実は、目を覚ますことなく、神様の前では 実は眠り込んでいる心であって、とても危険な心のありさまです。いざという時に、そのような心が本当に神様の前で目を覚まして、受けるべきものを受けて、また立つべきところに立って静まることができるかどうか、とても危険なところに立っています。反対に、目を覚ましているならば、日ごとに私たちは自分がいかに神様の光の中で闇を持つものであるか、また弱いものであるか、また愚かなものであるかをその歩みに応じて知ることと思います。私たちに語りかける主のお言葉を聞くことと思うんですね。先ほどの弟子たちが嵐の中でうろたえているときになぜ怖がるのかとおっしゃる主のお言葉を正しく主が伝えようとしておられるその内容にふさわしく聞くことができることと思います。悔い改めて救いを信じよう。目を覚ましていなさい。とても重要な事柄であります。目を覚ましています。私たちは見ているようだけれども、実は見ていない、ね。見ていない。見ているのは、神様を知らない者のように、私たちはこう見ている。これが世で生きるということですね。世で生きて、その世のありさまに私たちがこう飲み込まれながら、あるいはその中でこう捉えられながら歩んでいるときに、これは、今日の御言葉に即して言えば、神様の御前では、しらふの状態ではありません。目を覚まして、神様を認めている人の姿ではありません。酔っているようなものですね。様々な事柄にこう影響され、飲み込まれて歩んでいる。でもそこで、目を覚ましたならば、神様がおられて、そして、この世があり、そして私がここにいる。このことを、その光の中で、神様の光の中で私たちはわきまえる。こういう姿ですね。そのようにわきまえたときに、私たちは改めて自分自身が神の御前でどのようなものであるかをも知ることと思います。でも同時に、神様がどのような救いに私たちを預からせてくださっているかをもさらに知ることと思います。そのように目を覚ましていなさい。実際、目を覚ましていないから、先ほど黙示録からの言葉でしたが、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはない。こういうことが言えるわけです。虚しい、虚ろな自信。虚ろな自信ですね。信仰があると言いながらこういう自信を持つこともありますが、この信仰があると言いながらこういう自信を持つということも私たちもありますけれども、でもこれは虚ろな自信であります。嵐が来たならば、そのような自信はどこかへ吹っ飛んでしまうような、そういう自信、そういう自信に身を委ねないでですね、目を覚ましていなさい。聖書にはこうあります。ヨハネの手紙の第1章の5節、私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。まあ、イエス様が 使徒たちに教えてくださったわけですね、弟子たちに。神様は光なんだと。その光の中で生きるように。光があるうちに、光が光であるとよく見分けることができるうちに、光の中を歩みなさい。そこで目を覚ましていなさい。そしてその光の中に身を置くということは、神様を知るということであるとともに、自分を知るということです。神様との交わりが深まれば深まるほどに自分を知ります。じゃあそのように、神様との交わりの中で知る自分の姿とは何なのか。それは二つですね。一つは、罪があるということです。罪があるということです。先ほど、弟子たちが嵐の中で怖がりましたけれども、イエス様はなぜ怖がるのかとおっしゃいました。このなぜ怖がるのかとおっしゃるお方には罪がないんですね。神様を見てるわけです。神様を見ている。神様を見ているから嵐の中でも船の中で眠ってます。恐れない。神様を見ています。でも弟子たちにはそのような神様が見えない。しかし改めて自分たちがいかにイエス様を知らず、そしてまたイエス様を使わしたキリストを使わした神を知らないものであるかを悔い改めて、どこまでも本当に神様のことが分からず、また神様の救いのことがわからない自分をよくわきまえて、悔い改めて信ずるならば、改めて見るべきものを見るということであります。見るべきものを見る。そしてそのような目を覚まして見るべきものを見たときには、神が光の中におられるように私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。ますますその罪から清められて、目を覚まして神を見るものとされていくということであります。ますます神を見るものとされていく。目を覚ましていなさいですね。これがなければ私たちはこの世を強く大きく歩むことはできません。目を覚ましていなさい。目を覚ましてこそ神様を見る者として、また神様を知る者として、また神と共に歩む者としてふさわしい歩みが、そこから一歩また一歩と踏み出されてまいります。目を覚ましている。これがまず重要な事柄です。神様を知る、神様を見る、そして自分を知る、自分を見る、そして神様の救いに預かる、これですね。今日の御言葉はこう続いておりました。16章の13節、目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。信仰を持って、信仰に基づいてしっかり立ちなさい。まあ私たちはとても弱いものだと思いますね。神様を知ることを通して素直に改めて自分が人としてどれほど弱いものであるかをも知らされることと思います。先ほどの嵐の中でうろたえる弟子たちと同様ですね。 誰しも必ずその限界がありますから、イエス様と共に歩むということは、神様に従って歩むということは、自分の力、知恵、そのようなものの中で何とか神様の御心を行っていく、そういう歩みではありません。神様と共に歩むですから、またキリストが導かれるところへ行くですから、私に従う者は私がいるところにいなければならないとおっしゃるわけですから、これは自分の知恵や力、そういうものに収めることができるようなものではありません。だからそういうイエス様と共に歩むことを通して、私たちは嫌おうなく自分を知るし、また嫌おうなく自分を知って、そのような自分の惨めな弱さや愚かさを知ることは、一旦とても悲しいことであり、まあ、時には悔しいことでありますが、でも同時に嬉しいことですね。なぜ怖がるのかとおっしゃって、その嵐を鎮めるお方が共にいるんですから、このお方を知るということは、驚きつつも恐れつつも、とても嬉しく安心なことではないかと思うんですね。そのように目を覚ましてキリストを知り、またキリストの光において神様を知る。そのようにして信仰に基づいてしっかりと立ちなさい。大きく強く生きなさい。聖書の御言葉の数々が改めて私たちに語りかけてくるんではないかなと思いますね。こういう仕方で目を覚ましてイエス様により頼んで歩むときには、聖書の言葉の数々がですね、私たちに改めて目を覚ますようにと、神様を認めるようにと、その歩む道筋の全てにおいて、ほら神様が一緒にいるではないかと、ほらキリストが共にいるではないかと、そのことがよくわかるように改めて語りかけてくるのではないかなと思いますね。最後にローマの信徒への手紙の8章の28節からの御言葉を読んで終わりたいと思います。朝の礼拝でも読んだ御言葉であります。ローマの信徒への手紙の8章の28節から、まあこれを書いているのは使徒パウロでありますが、使徒パウロの目がどれほど神様の前で開かれていたか、目を覚ますものとして歩んでいたか、そのことがよく知られる御言葉と思います。私たちもまた彼のごとくには目が開かれていないかもしれませんが、同じようにまだまだ弱い視力ではあってもですね、目を開かれて、このように目を覚ますようにと、救われ導かれているものであることを覚えたいと思います。神を愛する者たち、つまりご計画に従ってなされた者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に すべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも、未来のものも力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。お祈りいたしましょう。目を覚ましていなさいとの幸いな主のお言葉を聞きました。どうか、目を覚まして歩むことが許されますように。様々に私たちを飲み込んでしまう数々のものから救い出して、また助け出してくださって、目を覚まして歩むことができるように強めてください。見るべきものを見、聞くべきことを聞き、そしてまた、あなたを信ずる信仰に満たされて、その喜びと平安に満たされて、様々な事柄を企て、また語り、行うものとさせてください。どうぞ主よ、今日から始まるまた新たな一週間の歩みをお守りください。見てに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の512番です。 が来た。